Listen to my heart. Internet Radio, Okiraku Channel.
は人生上昇軸足立でございます。
同じくアンジュです。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、まあ話のネタをね、
はい
癖になってしま
ういつも言ってる。
そうそうそう、これね、昔というかちょっと亡くなられましたけど、中島ラモさんって言ってね、
はい、
方がいらっしゃって、昔の昔その昔、新聞でね人生相談やってたんですよ、
はい。
でね、ああ好きだっていう人も多いかなと思うんですけども、
うん、
その中でね面白いちょっと騒動になったこの人生相談があってね、
はい、
うん、その話してみたいんですけども、
はい、
その相談者っていうのは29歳の女性で、こんな相談だったんですけどね、
はい、
おばあちゃんから、
うん、
じゃがいもを焼いて味噌をつけて食べると、
うん、
死ぬと聞いたことがあります、
うん、はい、
私がそんなの迷信に決まってると言うと、うん、おばあちゃんは、
うん、
いや本当の話やぞ、食べてみろって脅すんです。
うん、
迷信だと思うんですが怖くて試せません、
うん、
これは本当の話なんですか、
うん、
っていうね、
はい、
お気楽チャンネルにそうな、あのね、あれなんですけども、でね、ラモさんがね、
はい、
こういうふうに答えたんですね、新聞で、
はい、
この場合迷信というよりおばあちゃんのおっしゃってることは正しいです、
うん、
焼きじゃがいもに味噌をつけて食べると死ぬというのは本当です、
はあ、
詳しい統計は出ていませんが、この死因による死亡率は、
はい、
今やがんを抜いて、日本人の死亡率の何割かに達しているという説もあります。
はい、
僕の友人の医者の話でもやはりその実例を見たそうです、
うん、
その患者さんは今年98歳になるおじいさんですが、
うん、
12歳の時に焼きじゃがいもに味噌をつけて食べたのをとても悔やんで亡くなったそうです、
うん、
っていう答えなのね、
はい、
これがね、大騒ぎになりましてですね、そんな大切な話をなんでもっとこの国がね広く告知しないんだ、国民に知らせるべきじゃないかとかね、
うん、
まあ、えらい騒ぎになったらしいんですよ。でもね、これラモさんやから答えたのが、
うん、
これもうユーモアたっぷりに答えてあるわけですよね。
はい、12歳で、
そうそうそう、
つけて食べたら死んでないといけないってことだよね。
98歳のおじいさんがね、
うん、
12歳の時に
じゃがいも
焼いて食べたの、味噌をつけて食べたの、今も悔やみながら亡くなったと、
うん
うん、98まで生きとるがなって、
生きとるがな、
うん、っていうのをみんなちゃんと読まずにね、うん、
あ、
最初の方のこのそのまあ言うたらジョークですよね、
うん、
あの辺ばっかりこうみんな注目してしまって、あとは朝日新聞だったんで、
はい、
新聞に書いてあるしみたいな、
うん、うん、
それでね、割と騒動になったって話やねんけど、
あ、そうなんですか、うん、
これ笑えるなと思って、
うん、
ね、98までいったら大往生やないか
と、うん、悔やんで
っていうのはね、要は、うん、ラモさんが言いたかったのは、人間必ず死ぬやないとかいうことですわ、
そうですね、う
ん、だからそのじゃがいもに味噌つけようがね、
うん
うん、もうそのもういろんな縁起担いでも、
うん、
みんな死ぬよねと漏れなくと、
うん
うん、だから恐るるの足りぬと、
うんうんうん、
迷信って結構ほらいろいろあるけど、
はい、
みんな嘘や思いながらちょっと気にしたりするよね。
あ、私今気になった、家庭科で、
うん、
じゃがいもの芽をほじくるとっていうか芽が、
うん、
ソラニンっていう毒が入ってるっていうのを習ったの、
あ、そうよね、僕も
思い出したけど、
うん、そのうん、あれほんまの話ちゃうん、
それは本当で死ぬかどうかは分からないんですけど、
毒っていうよね、あれは、
毒って言いますよね、
うん、
で家庭科で習ってきて、うん、あのお母さんと喧嘩した子が、うん、あの死んでやるってジャガイモの芽をほじって食べようとしてもお母さんはその知識がないから何やとるのっていう感じで効果がなかったっていうのを思い出しました。
お腰に使おうと思ったけど、
そうそう、どうせ買
って相手がその雑学を知らなかった、
知らなかった。
そういや、おもろいな、それも。だから精神って面白いね。国、日本行ったら日本だけのもんやからね、大体が。
そうですね、
国がちゃうかったら全然そんなもん通用せえへんわけ、
うん
うん、だ迷信だから、まあよく言う、この間のセミナーも言いましたけども、人間業界っていうのはね、まあ、迷信の世界というか、
はい、
もう意味付けの世界。
あ、そうですね、
うん、まあ、そんなことやってなかったら人生長いんでね、
うん
うん、そういうことでみんな遊んでしまおう。だから、例えばアンジュさんのお父さんが、
はい、
4月1日生まれで、そのお父さんのお父さんのおじいちゃん、おじいちゃんですよね、要は、
うんうん、
が4月1日生まれで、
はい、
そのまたひいおじいちゃんも4月1日生まれで、
うん、はい、
普通やったらもうこんな、なんかありえない、
うん、
これはなんかあるぞって考えるやんね。
考えるよね
3世代にわたってみんな誕生日一緒やったら、あ、これなんかあるねと、
うん、
うん、でもね、ちゃんと確率的にはね、
はい、
あるんですよ。
そうですか、
うん、ですから世界でいくともう何十組とね、
うん、
そういう3代同じ誕生日っていう、人たちがいるっていうことなんでね、
うん、
うん、ただしそれが実際自分の身の回りで起こってしまうと、
うん、
すごくなんかこう、うわ、どういうことやってなるんやね、
うん、
うん、だからね、もう結構面白いですよ。
そう、そうやって遊ぶのが好きですよね。
そうそうそう、だから遊びやと思ってね、
うん、
いろんな意味付けして楽しんだらいいよね、
うん、
だから本気になっちゃうと振り回されるんでね、
そう、
うん、それはまあほどほどにしとけばいいなっていう話でございました。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。本日は T さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、先日の番組で気功教室の先生が気功しながらオカルト話をするようになったので教室を辞めたという話がありました。他人は合わせ鏡のテクニックを使えばオカルト話が気にならなくなったり、先生がオカルト話をしなくなったりしないのですか。
はい、ありがとうございます。はい、なんかやっぱりね、皆さんこういうことに多分興味をお持ちなんじゃないかなと、
うん、
思うんですね。
はい、
ね、今日はね、この辺の話じっくりと、
うん、
お答えしていきたいなと思います。
はい、
はい、以前番組でね、あの話したと思うんですけども、我々人間の本能、
はい、うん、
快楽主義ですよね。
そうです。
アンジュさんも快楽は
快楽主義ですバッチリです。
もう僕もそうです。みんなそうなんですね。
うん、
うん、誰もがあの不快より快の方が好きですよね。うん、なぜ人間は快楽主義なのかっていうと、
はい、
この人間というね、
うん、
種を保存していくためなんですけども、
あ、はい、
うん、もしね、我々人間が不快楽主義だったら、
うん、
風呂入らんでしょうしね、病気になってもほったらかし、怪我してもそのまんまみたいなね、そんなことやったらもうあっという間に人類滅亡ですよね。
そうですね。
赤ちゃんなんかね、
うん、
見てりゃわかるんですけども、ね、気持ちよかったら心地よかったら機嫌がいいしね、
うん、
おむつ濡れてもうべちょべちょになったらね、早く取り替えてくれって感じでワンワン泣きますしね、
うん
うん、だから我々もね、赤ちゃんのようにね、
はい、
快楽主義を貫いてですよ、一生を過ごすことができればお気楽でよかったわけなんですよ、
うん、
でもなんやかんやと我々は人間業界というね、
はい、
コミュニティに所属してるわけで、ね、本能むき出しってわけにはね、
そうですね、
なかなかいかんわけですけども、
うん、
人それぞれ個性というものがあると思うが、
はい、
みんなで決めたルールを守ることにしようじゃないか、
うん、
っていうことでね、できたのがこのモラルというやつですよね、うん、
はい、
ね、我々この小学校中学校倫理とか道徳なんてね、授業がございましてね、
ありましたね、
何のこっちゃと思いながら聞いてましたけども。
そうですか。
好きでした、あの時間。
好きでも嫌いでもなかったですね、足立さんは。
僕なんかよくわからない感じです、
ね、あ、そうなんだ、もう昔から、う
ん、ほら算数とかさ、なんか社会とかやったらちゃんとこの問題と答えみたいなのが、あってね、
はいはい、
分かりやすかった。道徳となんかぼやっとしたようなね、なんかイメージがあったような気がするんですけども。
そうですね、親切にしましょうとかね、そうそうそう、仲良くしましょうとか、
なんかね、テストも多分なかったと思うし、でね、本能としてはね、本能くんはですよ、
はい、
はっきり言ってそんなんいらんわっていうね、そんな
ん
いやいや自由に行きたいってね、
なるほどね、
抵抗するわけなんですけども、
はい、
そこをね、まあまあそう言わんと、うまくやっていこうぜってね、このなだめるのがこの肉体を自分だと思い込んでいる自我くんなんですね。
はい、
快楽主義の本能の意見も聞きつつ、人間業界の中でどうやってうまいことやっていこうかって考える、
はい、
これがまあ自我のこの主な大きな仕事なんですけども、例えば本能くんが誰かを好きになっちゃったとする、ね、本能のまま行動しちゃうと、すぐこの相手のところ行ってですよ、
はい、
お前のことが好きだ今すぐホテルへ行こうなんてなんてことになっちゃうわけで、こんなんうまくいくはずがないじゃないですか。
そうですね、
ね、もうしゃあないやっちゃなということで、よしよしちょっと待っとけよということで、この本能の欲望をですね、どうやってこの現実的に、叶えていけばいいのか、というのをこの自我がいろいろ考えるんですね。もうあとはそのお腹空いたからって言ってね、お金も持たずにですよ、
はい、
レストラン行ってむしゃむしゃ食べたら、
そうそう
無銭飲食ですからね、
そうですね、
捕まっちゃうわけで、ね、人間業界で生きていくためにはまずお金を、稼ごうというね、ことをこの自我がこの本能に言い聞かせる、
はい、
まあ言ったら重要なんですね、
重要な役割ですね自我は、
そうなんですよ、
はい、
こんな感じでね、この本能くんと自我くんのですね、関係がうまくいっていれば、特に問題がない、
そう、まあまあやっていけますよね、
まあまあやっていける、でもね、そこにね態度のでかいやつがやってくるんですよ。
そうなんですよ、
それが、軸では超自我と呼んでいるんですけど、スーパーエゴってやつですね、
はい、
人間業界でいうところの裁判官みたいなね、
裁いてくるやつですね。
そういうことなんですよ、ですから本能がアナログ、
はい、
自我がデジタルだとすると、超自我っていうのはスーパーデジタル、
あ、
ね、良いか悪いか、さあどっち、
もうパパパーです ね、
もうどんどんどっちやねんって感じなんですけどね、独自のルールブックに照らし合わせまして、
はい、
そんなことに照らし合わせて、問答無用でズバッと裁く、一番後でやってきながらですよ、
ね、
一番態度でかい
確かに、
いつの間にかこの人生の頂点にね、
君
臨してしまうわけなんですけども、
はい、
ですからこの本能、自我、超自我、
はい、
ね、この三者の意見がぴったり合うなんてことは ねほとんどない
ですよね、
ほとんどないですよ、やりたいけどもやっちゃいけないよとかね、
はい、
やりたくないけど早くやれとかね、本能&自我チームもですね、もう抵抗を試みるわけですけどもですね、いつも圧倒的なパワーで、超自我にねじ伏せられてしまう、
こうあらねばならぬみたいなね、
何々しなければいかんみたいなね、困ったことにですよ、
はい、
超自我が最も大切にしているのは自分ではなくてですね、ルールなんですね、ですからもう自分自身も他人もですね、見境なく平気でさまいてしまう、ですからこの罪悪感、自己嫌悪、
はい、
自己否定なんてね、もうこれはもう全部超自我の仕事なんですよ。
なるほどね、自分に向くとそうですよね。
そうなのよ、
で
ね、真面目な人とかね、
はい、
完璧主義の人っていうのは、この超自我の支配力が大きな人なんですね。他人にも厳しいけど、
はい、
自分にも厳しい、ですからね、ちょっとした失敗や挫折がきっかけとなってね、心を病んでしまう、そんな場合も少なくはないんですね。ですからこの観念浄化ワークを実践すると心が軽くなっ なったりね、していくのが楽になったりするのは、
はい、
この長寿が大切にしているこのルール、
うん、
これをねどんどんどんどん手放していくからなんですね。
うんうんうん、
ですから関連浄化をやればやるほど、
はい、
この裁判官の仕事がどんどんどんどん少なくなっていく。
そうですね、
それで楽になっていくんですね、
うん、それで楽になるんだと思います。
そうそう、
うん、
ね、観念を手放すとなんだかね、
うん、
でもやる気なくなっちゃうんですよねっていうね、
うん、
話をたまに聞くんですけども、それはねやる気がなくなったのではなくて、
はい、
そもそも凶悪観念でやっていた、
うん、
ってことが多いんですね、
はい、
例えばこの人付き合い悪くなっちゃったんですよって言うんであれば、
うんうん、そもそもね、
そう、付き合わなければいけないっていうね、
うんうん、
長次側に脅迫されてね、
はい、
付き合っていたってことなんですね、
うん、
本心は、
はい、
付き合ったくなかった、
うん、本心のまんまになっていくだけですもんね。
そうやね、
うん、
それをね付き合っておかないと困ったことになるぞってね、
うんうん、
長次が脅してくるわけなんですよ。
多分なんか私の周りでも、うん、ほとんどの人が浄化が進んでいくと、
うん、
こう周りの人間関係がね変わるってよく言うし、気がついたら友達が少なくなったみたいな
聞く、うん、それね友達じゃなかったってことなんですよ。そう結局は
そうそう本当に、うん、そうそうしたくない付き合いを、
うん、
ね、グルメだ温泉だ夫がどうしたってずっとそれだとうんみたいなね、
そうそうそう、
うん、こと思いながらも毎週毎週誘われて行ってたのが、
うん、
なんか浄化を進めてくるに従って断る回数も増えてね、
そう、
うん
うん、そう自分のこの正直に生きるようになるのね。
そうそう、
うん、で僕もねこの関連浄化に出会う前っていうのは、
うん、
よく時間が足りないなとかね、
はい、
1日30時間ぐらいあればいいのにななんてね、
うん、
思ってたんですけども、このね観念をどんどんどんどん捨てていけばね、
はい、
なんか自由な時間が増えてくるんですね。
あーそうですね、う
ん、ですからやってたことの半分以上は、
うん、
今のなんかイメージではこの長時間に脅迫されてやってた、
うん、脅迫観念で、
うん、
ね、思い込んでやってただけで。
そうやね、それがなくなるとね、
うん、
なんか時間いっぱいあるやんっていう感じになってくるんですよ。
うんうん、そうそう、
そうそうそう、それでねこの人生をね支配していたこの、まあ僕三男坊って呼んでますけど三人目ですからね、
うん、
この三男坊の長次がね、
はい、
姿を完全に消してしまうとどうなるのか、
うん、
で一言で言いますと、
はい、
知的な幼稚園児、
うん、
そんな感じになる、
うん
うん、人間業界のモラルを守りながら、
はい、
自分の心地よさを追求するようになるわけですよ、
うん
うん、ですから本能と自我がね、仲良く肩を組んでいるようなね、うん、そんな感じになるんですね。
なるほどね、だから浄化したからって、うん、ね、感じない不感症になるわけでもなく、
そう
本当に感性はそのまま
むしろ生き生きと感性がその通り、
うんうん、
よりリアルなね、
はい、
好きなものは好き嫌いなものは嫌いっていうね、
うん
まあ、言うと当たり前の話ですよね。
そうそう、でそれを言ってても円満な感じでね、
う
ん、
そうなのよ、
うん、こんなこと言ってっていうのはもう全然ないですよね。
その長次がいないからね、うん、ですから、完全にね彼がいなくなると、
うん、
プライドもなくなるけども、
はい、
コンプレックスもなくなる、
うんうん
ね、どうしようもない自分を丸ごと受け入れているんで、
はい、
この自分以外のね何者かになろうってすることもないんですね、
う
ん、
そうですね、
うん、であとは悪人である自分もすっかり認めちゃってるんで、良い人になろうとか良い人を演じようとかね、
うんうん、
そういうこともなくなる、
なくなりますね、
うん、ですからね人生がねとことんシンプルでね、
うん、
ナチュラルって感じになるんですね、
うん、
って言ってもねもう全く特別な人間になるんではなくてですね、この幼少期の頃のこの無邪気な自分、
うん、
そんな感じ、
うん
うん、だからね誰もがそこ通ってくるじゃないですか、
はい
ね、そこ通って今は大人になってるわけですから、
ね、みんなやったことあることなので、
そうそう、だからね、うん、なんだかとても懐かしいようなね、
うんうん、
そんな感じになるんですね、
うん、
うん、ですからもう私自身はですよ、もう長次がいませんから、
はい、
脅迫されていないんで、もう他人合わせ鏡はもちろんのこと、
はい、
もう観念浄化やってません、
うん、
やる必要を感じてない、動機がないんですね、
うんうん、
ですからさっき、アンジュさん言ったように好きなもんは好き嫌いなもんは嫌い、そこで別に何も問題がないわけですよ、
うん、
長次がそこで長次がいるといろいろ言ってくるわけですね、
ね、
あの人嫌いだからもう付き合いたくない、 なんか普通、うん、普通にそうなるわけですけども、
うん、
何言うてんねんと、
はい、
あの人はこの辺でもう牛耳ってんねんと、
うん、
この辺のママ友の一番頂点やから、
うん、
あの人を怒らせたら怖いことになるから付き合っとけとかね、
ああなるほどね、うん、損得感情とかね、
そうそうそう、うん、そういうことでね、
うん、
そういうことやらなくなっちゃうんですね、
うん、
うん、で猫はニャーニャーって鳴くし、
はい、
カラスはカーカーじゃないですか、
はい、
それと同じようなもんでですね、気候の先生の口からはね、
うん、
オカルト話がポンポンと飛び出してくるわけですよ、
うん、
うん、誰もがね自分のプログラム通りに生きてるわけでしょ、
うん、
本人もどうしようもないんですよね、
なるほどね、うん、意味付け楽しむの好きでな人多いですよね、
うん、だから好きに、うん、好きなことやればいいわけであって、
うん、
だから観念浄化をやったとしてもですよ、
はい、
猫がワンと鳴くことはない、
ない
ですね、相変わらずニャーニャー泣くわけですから、
うんうん
うん、そのオカルト話で好きな先生はオカルト話をするわけですよ、
そう、もう純粋に体験プログラムをね体験してるわけなので、
そうそうそう、だからね、うん、自分の都合でね、
はい、
相手を変えようとすると、
うん、
何が起こるでしょうか、
うん、
必ずトラブルが起こる、
そうですね、
そうでしょ、向こうは好き合っている、はい、こっちは、うん、好きくない、
うん、
好きくないというか興味がない、
そう、対立する必要もないですもんね、
そうでしょ、全くないわけで、
うん、
心地よければそこに留まればいいでしょ、
そうそうそう、
で心地悪くなったんなら自分が去ればいいじゃないですか、ね、川がこの川って海に向かって流れていくわけであってね、そんな感じでね心地よい方にねさらさらと進んでいけば全く問題がないわけですよ、
うん
うん、最後にねちょっと大切なポイントなんで、
はい、
ぜひ覚えておいてほしいんですけども、
はい、
心地よさっていうのは、
うん、
人の数だけある、
あ、
これをね忘れないでほしいんですよ、だから、ね、
自分の良さだけが心地よさじゃないですね、
そうなんですよ、
うん、
だからね関連浄化をしたらどうなるんですかって言われましてもですね、
はい、
その時の心地よさっていうのはその時にならないとわからないわけで、
うん、
第三者の私がわかるはずがないんですね
そうですね、
ね、僕自身もねこの浄化の旅がこう、はい、終わるまでですよ、
はい、
長時間にぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう脅迫されてきたんで、
うん、
何が本当に心地が良いのかっていうことがね、自分でもよく分かんなかったんですね、
はい、
だから何か始めようとするじゃないですか、
うん、
逆に何かやめようとするじゃないですか、
うん、
でもねそれがね本当に本心なのか、この脅迫観念でやろうとしているのか、
うん、
これ見分けがつかないんですよ、
あ、そういう時ありますよね、
そうでしょ
う、うん
うん、ですから長時間自愛この人生っていうのが支配されていると、
はい、
この自分のね本心も見えなくなってくるんですね、
うん、
ですからこの何をどうしたらいいのかわからないって方はですね、
うん、
とことん観念を手放してみていただき、長時間から人生の支配権を取り戻してみてください、
はい、
ね、年は取っていきますが、
うん、
精神性はどんどんと若返ってくる、
はい、
ぜひね、知的な幼稚園児人生をですね、
うん、
皆さん楽しんでいただければなと思います、
はい、
あ、最後にモラルや常識はなくなりません、
はい、
ですのでご安心いただければなと思います、
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか、それではまた次回。